相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というわけで今回第30回目ということで、30回突破いたしました。まあ特別ねメモリアルな数字ではないんですけれども、ある程度続いてきたというところで、まあ切りのいい10回ですね、こうやっていっていきたいなっていうふうに思うんですけども、まあこれまで続けてきて、なんとなくですね、まあ番組の形もできてきて、でその一つの、まあその中でですね、好奇心というものをテーマに、番組を、いつも作っています。まあ言うなれば何でも取り扱える番組 で僕自身もいろんなことに興味があって、いろんなことを話したいっていうところで、この好奇心っていうのをテーマに据えてやってみようかなっていうふうに思ったんですね。まあいろいろ続けていく中でふと思ったんですけれども、他にも、まあ、好奇心を刺激するって歌ってるメディアってあるのかなっていうのを思ったんですよ。なんかなんとなくありそうじゃないですか。結構世の中にもそういうメディアさんとかで結構多いと思うので、そういうふうに真正面から歌っているわけではないんですけど、現に僕が聞いているラジオだったりポッドキャストだったり、あとは読んでいる雑誌とかってなんかそういう傾向にあるような気がするんですよね。なのでまあちょっと節目ということもあり、なんかいろいろと、まあ、似ているところがあるんだったらね、参考にしたいなというふうに思うので、ちょっとね今回はそんな好奇心を刺激するメディアについてちょっと調べていこうかなというふうに思っております。結構ねこの辺は役に立つ情報ももしかしたらあるかもしれないので、参考にしていただければ幸いです。それでは今日も今日とて物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、知りたがりのあなたへ、好奇心が刺激されるメディアを調べてみたでございます。まあ、さっきも言いました通り、この今日も今日とって物よかしは好奇心を刺激するっていうところが、メインのテーマになってるんですけども、他にもそういう、メディアさんってあるのかなと思って、今回はいろいろと調べてみました。で結論から言いますと、そのものズバリっていうところはなかったですね。例えばウェブメディアさんで好奇心を刺激していきますみたいなところとか、あと雑誌とかでもそういうのを売り出しているところはなかったですね。まあある意味普遍的なテーマというか、まあなんかそれだけじゃテーマ性として弱いのかなっていうところは確かにあるっちゃあるんですよね。もうちょっと専門性があるというか、尖ったところがないとやっぱり見てもらえないっていうのはあったりするのかなと、まあ軽くブーメランが刺さっていますけども、そんなところがあるのかなと思います。じゃあ似たようなものはあるのかなっていうところでいくつか考えてみたんですけども、まあちょっとね思い浮かんだものがあったので、その辺のお話をしていこうと思うんですけども、まずはカルチャー色の強い雑誌ですね。この辺の雑誌とかは結構似ているところがあるかなというふうに思っていて、例えばですねブルータスとか、あとはペン、テレビブロス、ポパイなんか、まあ、他にも専門性のある雑誌とかはね、いろいろ買ったりもするんですけども、なんとなくこう総合的にカルチャーのことについて話している雑誌なんていうのは、それ単体を見ていていろいろ知ることができるっていう点では好奇心っていうところに近いのかなというふうに思います。例えばですね、ブルータスで言うと一番直近の号で今考える最良の始め方のカタログっていう特集が組まれていて、これが結構面白かったんですよね。これがですね、 結構な数趣味の始め方みたいなところが載っていて、でその趣味やってる人たちがどうやってそれをやっているのかとかっていうところを出て話していたんですよ。例えば今見ながらちょっと話してみますけども、例えば始めるっていうところについて特集をしているんですよね。一生ものの趣味を始めるとかですね、仕事食わず嫌いとかいろいろ含めて50個要素を選んで、まあ、その道の、まあ、スペシャリストっていうとあれですけれども、その道でやってる人たち、僕が結構あの SNS でフォローしてる方々も出ていて、例えば一番最初の特集ダンスですけど、青井山田さんっていう東京オリンピックの開会式ソロパフォーマンスした方ですねとか、あとは、まあ、写真とかもありますね。ガーデニング、アウトドア、ピアノ、ハープ、あ、最近結構流行りだしてるメンズメイクとかもありますね。あと自転車、僕がちょっとハマっている自転車とか、あとは仕事を始めた人とかでね、コーヒーショップ始めるとか本屋さん始めた人とか、結構そういうのもねあったりするんですよね。二拠点生活、投資、事実婚、そう、こうやっていろんなものを始めた人の話で、やっている人の話とかを結構出てるんですよ。でこれ見て、あ、意外とこういうもんなんだなとか、ちょっとまあ今まで興味あったけどどんなことやってんだろうっていうので始めて、こういうなんかたまたま僕買ってみたやつでしたけども、こうやって出てくるのはいいですよね。そう、ポッドキャストもこの中に入っていて、ゆとりっ子たちのたわごとね、結構ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、このかりんさんとほのかさんがここでポッドキャストのことを話してたりしますね。あとその横に音楽制作を始めるって言って、ゆきちかさくめんさんで、今は多分高校生だと思うんですけども、大学生かな、高校生大学生ぐらいの年齢の子で、電波グミンクさんに2曲か、曲を提供している方なんですけど、スマホでね曲を作ってるっていうのはなんかインタビューの中で聞いてたんですけども、どうやって曲作ってるか、どうやって初めに曲を作ったのかってところで iPhone のガレージバンドを使ってやる方法を紹介されてるんですね。こういうところやっぱり、あ、片岡鶴太郎さんなんかもいますね。そう、雑誌のいいところって、何気なく買った時にこうやっていろんな特集があることで自分がこれまで知らなかったものを知ることができるっていうのはあるんですよね。これはあの自分が知りたいものを調べるネットとはまたちょっと違った体験になったりします。ブルータスは最近ネット版も、まあ2018年か19年だったと思うんですけども始めたそう で、特集ちらほら見ていたらポッドキャスターさんも何名か出ていて、と農家の種さんとか、あとはゆる言語学ラジオさんのパーソナリティさんが出てたりもしますので、概要欄にも URL 貼っておくので、ぜひチェックしてもらえるといいかなと思います。あと雑誌で言うとクレアっていう雑誌があるんですけども、これのですね2020年6、7月号が偏愛のすすめっていう特集だったんですけども、これもねすごい良かったんですよね。これは逆に始め方というよりかは愛してやまないものがたくさんある人たち、まあすごく偏愛をしている人たちがいろんなものを紹介してくれるってやつで、やっぱりそういうのはね僕結構弱くて、人が好きなものを話しているところってやっぱり面白いじゃないですか。でここがねやっぱりこの特集はとても面白かったですね。俳優の中村智也さんがバスタイムのことについて話してたりとか、これもね4ページぐらいかけてるんですよ、インタビュー。すごいですよね。あとはどこだっけな、あれ、あ、ハライチの岩井さんもいますね。この方もいろんなもの好きで10個ぐらい自分の好きなものを出してたりします。どこだっけな、あったあった、食べ方図説っていう、確か何回目だっけな、マニアフェスタっていう、これもある特定のものを好きな人たちがすごく集まってるイベントが、同時イベントみたいなのがあるんですけども、確かそれの中で食べ方学会さんかな、あ、そうですね、食べ方学会さんっていうのが出展されていて、でシューマイ弁当とか卵サンドとかの食べ方をどれが一番美味しく食べられるかっていうのを研究している方がいて、あれがマニアフェスタで出てたんですけども、そのクレアにも特集されていて、ここではカツカレーの食べ方とかが、ね、出てるんですよ。これは9手で食べますとかですね、ここのお店のは17手で行くのがいいですみたいな、どういう順番でどのように食べればこの一皿を味わい尽くせるのか、戦略を練り将棋の駒を慎重に進めるのと同じようにあらゆる食の食べ方を日々研究していますっていう、これすごいですよね。めちゃめちゃ面白いなと思いました。やっぱあとは食べ方もそうですし、カレーとかもね、ここはカツカレーでしたけど、カレーここが美味しいよとか、お寿司ここが美味しいよとか、あとは深夜のファミレスでジュース研究に没頭しましたなんて、こういろんなね話を聞けるっていうのは、こ こういう特集で面白いですよね。あとちょっと大人なところで言うと、ウイスキー大人な趣味だなって感じしますけども、島崎信長さんっていう君の名はとかフリーっていうアニメの作品の声優さんがどういうウイスキーが好きなのかっていうのをがっつり語ってるっていうのもあって、やっぱこういういろんなものをね見てるのっていうのは面白いんですよ。この号はね結構見てほしいなっていう、 Kindle とかにもあると思うのでぜひ読んでほしいなと思うんですけど、結構ねクリアは特集いろんなものがあって面白いなっていうふうには思います。まあ、ネット上でもそういうメディアって見られるものがあるとは思うんですけども、雑誌ってやっぱり改めて編集の方がいて、でその編集の方が熱のある人たちを呼んでくる、インタビューしてくるっていう構造はやっぱり面白いなっていうふうに思います。結構ねこのポッドキャストでも、まあ他の方にもインタビューとかしてみたいなっていうのは少しあって、その辺は雑誌の方法論を結構使えるんじゃないかなというふうに思いました。さあ続きましていきましょう。続いてはですね、他にもあるかなと思って考えてみたんですけど、ラジオやポッドキャスト番組なんかもいいかなと思います。まあいろんなものがあって、まあ僕は特に音声コンテンツはすごく好きなので年がら年中いろんな番組聞いてるんですけども、今でポッドキャスト番組で言うと専門性を突き詰めた人だったりの番組っていうのはやっぱり多く出てきたなっていう印象があります。例えばジャパンポッドキャストアワードとか見ても第1回の大賞は古典ラジオさんですし、まあ最近でもそうだな、農家の種、農家のことについて話す農家の種さんとか、先ほど言ったゆる言語学ラジオも言語学、日本語っていうところについて深く入っていく番組ですよね。あとはちょっと話が変わるかな、ちょっとそれるかもしれないんですけど、バイリンガルニュースなんかは取り扱う話題についてはかなり多いんですけれども、英語と日本語のバイリンガル会話形式で放送するっていうのはもう一貫して続いていますし、それがやっぱり英語の語学学習に使っているって人も多いですよね。まあ特性上やっぱり雑食の番組ってポッドキャストだとそんなに多くないかなって思います。どっちかというと雑食にいろいろ紹介していくってよりかは雑談の中でこうだよねああだよねっていうのが出てくる、二人の会話を楽しんでいく。一つ思いつく例で言うと、さっき雑誌のところでも話したゆとりっ子たちのたわごとゆとたわさんでは、やっぱり会話の中から二人のかりんさんとほのかさんの会話でいろいろと話を知っていくとか、映画の感想会なんかもあこんな視点あるんだみたいなところを知っていくなんていうのはあったりしますよね。あと僕が個人的に気に入っているのが、しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ。アメリカに住んでいる日本人の方お二人の話なんですけども、二人の会話の中でああだよねこうだよねっていうのを話してるんですけど、やっぱりそこでアメリカの社会ってこういう感じなんだっていうのを知ることができるっていうのは、その二人の会話から透けて見えるものもあるし、直接取り上げてくれるものもあるしっていうのはあるんですけれども、これはやっぱりポッドキャストで出すだけに近いなくいろんなことを教えてくれる番組っていうのはありますよね。あとは聞いている中だとどんぐり FM さんなんかはまさにそういうところはあるかなと思います。どんぐり FM はなるみさんとなつめぐさんっていうあの二人の男性の方で話されているポッドキャストなんですけども、ゆるい話も真剣な話も結構あったりして、で2人が相談に対して答える回が結構僕好きで、意外と考えてることが真逆というよりも2人で視点が全然違ってたりするんですよね。でそれがすごく面白いなと思って、同じ回答をする中でもきっちりとそれぞれの視点を教えてくれるので、まあそれが参考になるなっていうのがあるんですよ。例えばですね、どんぐりのこの回なんかは結構それが出てるかなと思います。ちょっと聞いてみてください。どうぞ。
ラジオネームエリートサラリーマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変楽しく拝聴しております。サイレントソーサーのエリートサラリーマンです。お二人に相談したいことがあります。自分の身体についてです。私この春に昇進しまして本社勤務になりました。ところが現場時代と違い、仕事は書類を作ったり偉い人たちの調整をしたりで全然面白くありません。もともと現場の仕事を見て、この仕事は楽しそうだなと思ってついた仕事のため、本社勤務だなった途端に転職したみたいに仕事内容が変わってしまったことに対する戸惑いがあります。 一応願い出れば降格して現場に戻ることもできるのですが、それもちょっとなと思っております。お二人はこのような状況に遭遇したことありますか？またお二人はどうされますか？アドバイスいただきましたら幸いです。よろしくお願いします。ラジオネームエリートサラリーマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。何これ、は偉くなったけど面白くねえ、どうしようってこと？
うん、偉くなると現場の仕事よりもマネージメントというか書類仕事増えちゃってややつまらんと、こんな時どうすんのみたいな話ですね、うん、僕はでもマネージメントとかそういった書類仕事にも楽しさは見出せるじゃないかなと思うんですよね、やってれば、
うん、
それを楽しくなるまでちょっと続けた方がいいんじゃないかなって気がしますね、
うん、
願い出ればいつでも現場に戻るようになれば、今のうちにその昇格して与えられる仕事を楽しめるまでやってみるっていう、何にせよ極めてみないと何も言えないですよっていうふうに思いますね。
そうですね、うん、僕が思うのはもうこのあなたは何がしたいのっていうのだけで、
うん、
現場仕事やりたいんだったら、まあ、エンジニアとかだったらカヤックでもめっちゃいましたけど、マネージャーになんぞならん、
うんうん、
スペシャリストで、
スペシャリストの道ですよね、
うんうん、でもそうすると給料頭打ちだよってなるかもしれないけど知らん、
うん、まあ、好きだったらやれると思うしね。
で別に給料頭打ちなのか、そこで評価される、エンジニアとしても評価されていくとこに行くよっていう、スペシャリストの道ですね、
うん、
っていう。なるみさんは結構本当に何でも楽しさを見出せるすごい人だなと思うんですけど、僕そんなに何でも楽しさを見出せないんで、もう僕はもう
そんな待たないよね。
待たないっていうか、昇進する前に分かってるから、なんかそこ調整してから昇進するけどな。
スペシャリストっていうポジションを作ってから、
うん、行きますね、
なんとかするとかね。まあでもめちゃめちゃ大企業だとなかなかそうもいかないかもしれないけど、
う
ん、
まあそうっすね、
うん、まあいろんな見方があるよね。うん、今のポジションに楽しいことを絶対見つかるはずだと思うよっていうのは僕ですけど、
うん、
夏目さんみたいに
僕見つけれねえんだよな、
好きを追求しろと、
うん、
いうのもあるし、
昇進しませんって僕言っちゃう。
うん、まあでも人生短いから好きなことだけやってた方が絶対いいわけだしさ。
うん、やりたくないことやりたくないんだよな。
うん、それは結構自分の性格に合ったのを選ぶのはいいかもな。
そうっすね。なるみさんは多分知的好奇心探求心っていう分け方をすると、知的好奇心があるんですよね、なるみさんは。だから新しいことでもまあやってみようかっつって、よくわかんないポッドキャストに呼ばれて、
うん、
先シャワー浴びてこいよって言ってねって言われても楽しんで言えるんですよね。
とりあえず言いますかっつってね。言ってから考えるわってなるからね。
そうそう、うん、知的好奇心があるんだろうな。で探求心の場合はもっと深くもっと深くってやっていきたいときに、他やってって言われても今これやりたいからってなるんで、
うん、
ま
あ性格だよな。
うん、性格だからご自身がやりたいことをやればいいのかもしれない。
はい、ということで、最近どんぐり FM さんが音源使っていいよっていうところでおっしゃっていましたので使わせていただきました。こんな感じでですね、結構それぞれの視点を聞けるっていうのは面白いですよね。ポッドキャストについてはそんなところでしょうか。どんぐり FM さんは僕特に一押しなので、今のをねちょこっと聞いていただいて、面白そうだなって思ったらぜひ、本家の方も聞いてみてください。ポッドキャストはこんな感じですかね。ラジオについて結構いろいろと知れるなって思うのは、帯の番組とかはやっぱりいろんなものをニュースを取り扱うのでいいですよね。あとは個人的には安住紳一郎の日曜天国っていう TBS ラジオの番組ですけども、ここはですね結構いいですよ。まあ安住さん自体がアナウンサーっていうところもあって、まあいろんなものを知っていて、でそれをね分かりやすく伝えてくれますし、ゲストでダバダっていうコーナーがありまして、結構その道の極めているようなゲストの方とかを呼ばれたりするんですよ。もう何回も例に出してますけども、即席ラーメン研究家の大和田即席祭さんとかですね、あとはもう空で、これは印象に残りすぎて言えちゃうんですけど、空想科学読本の柳田理香先生とか、こんな世界があるんだってところを結構ゲストとかで読んでくれたり、あとは安住さん自身もパンダにねとても詳しかったりとか、パンダが生まれた時にじゃあどういう名前がつくのかっていうのは予言して当ててたりしますからね。やっぱそういうところでこれを聞いてれば結構いろんな世界が知れるぞっていうのは、僕はラジオの中では日曜天国は結構いいなと思います。最近ついに公式で YouTube にも上がり始めたので、ぜひそこはチェックして見てもらえるといいかなと思います。ちょっと喋りすぎてるかもありますが、どんどん行きましょう。雑誌ラジオときたら、まあテレビのお昼の帯番組なんかはかなり面白いなと思うんですけども、例えばですね、王様のブランチとか、あと昼なんですとか、いわゆる 本当にお昼にやっているような帯番組、あれを休日に見ると結構面白いなと思ったりするんですけど、お昼の情報番組なんかは自分で望んで取りに行く情報ではないですけども、パッと見た時に、あ、こんなお店あるんだとか、特に王様のブランチとかだと映画情報とか、あとは本の情報とか、今でもやってんのかな、もう僕昔子供の頃好きでよく見てましたけども、あと物件の情報とかね、その辺は見てて、あーこれいいなーとかなるのは、こういう帯番組のテレビで流してる情報ならではのものかなと思います。そういう意味で言うと、やっぱりテレビも最近僕自身は見る機会少なくなりましたけども、まだまだ捨てたもんじゃないなっていうのはやっぱり思いますよね。まあ一方で結構尖った番組も最近ね、いろいろと出だしていて、関ジャムなんかは特にそうだと思うんですけども、関ジャニ∞の皆さんがホストになっていて、で音楽について結構ディープに深掘りしていくっていうような番組だと思うんですけど、これもですね、やっぱり音楽って一回聞いて面白いってところもありますけども、どんどん深掘っていく、知識を持って見ていくとより凄さがわかるっていうか、その道の語りってやっぱりすごく面白いので、うん、こういう尖った番組もいくつかチェックしていくっていうのも面白いですよね。音楽で言うとカンジャムとかはおすすめですし、時折やる NHK のスポーツ系の番組とか、結構アカデミックに、科学的な分析をもとにいろいろ使ってるものも多くて、少し前で言うと内村航平選手の、ね、回転する時のイメージの話とか、あとはサッカーのイニエスタ選手のプレーしてる時にどういう視線でプレーして何を考えてるかみたいなのを扱った番組があって、それはねやっぱりスポーツに関わってるっていうのもありますけども、素人ながらに面白いなっていうふうには思います。最近ではウサイン・ボルト選手のねこととか、体のこととかもやってたりしましたし、そういう自分にとって刺さるものをいくつか持っておくっていうのは、まあ、テレビ見る上でも結構面白いなっていうふうに思いました。あとはテレビで言うと、僕は王様のブランチは推しだなっていうふうに、あれこそこの番組の目指す姿とまでは言わないですけど、あの情報の取り揃え方、あとヒルナンデスとかもそうですね、ああいう番組になれたらいいなっていうのはちょっと思ったりもします。さあ雑誌ラジオテレビときて、じゃあ最後ネットのメディアどうだろうっていうところもちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、ネットだとウェブマガジンとかは結構雑誌に近い業態ですけども、まあ面白いものが多いですよね。例えばデジタルマーケティングの専門のサイトだったりとか、あとは僕スポーツ畑なのでスポーツについてのねサイトとか、あとはブログやってる人とかもそれぞれ専門的なものを生かしたブログだったり、まあ YouTube ももちろんそうですけども、そういうところをねいろいろ見ていくっていうのはあると思います。細かくそのインターネットの特性で言うと、すごく深掘ったとか極めた人のコンテンツって調べるといっぱい出てくるんですよ。だけど意外とそこにたどり着けないっていうところも一方であったりして、そこをやっぱりねどう見つけていくかっていうのが課題であり、インターネットの面白さなのかなっていうふうには思います。ポッドキャストなんかもそうですけども、見つけるのは難しいんですが、すごく面白い話してるところってやっぱいっぱいあるわけですよね。ね、ジャパンポッドキャストアワードに出てこないような番組でも、うわこんなに専門的に語ってるんだとか、まあ僕が今頭の中で出てきてるのはレプリカント FM なんですけども、いやレプリカント FM さん結構ねコアな人気を博している番組だと思うんですよ。僕の番組なんかよりも数百倍数千倍もしかしたら聞かれてる番組だと思うんですけども、僕まだあんまり出会ったことないんですよ。いつもレプリカント FM 聞いてますけども、僕も聞いてますって人にリアルではまだ会ったことなくて、だけどオリンピック選手出てきたりとか、匿名で転売屋の人出てきたりとか、あとはクラフトビールを作ってる人も出てきたりとか、すっごい面白い人に話聞いてる番組があるんだけど、それを知ることができるかどうかっていうのはやっぱりあるわけじゃないですか。そういうところはやっぱり面白さでもあれ難しさでもあるなっていうのは思います。でそういう意味で言うと、ノートのトップページっていうのは結構面白いなっていうふうに思っていて、ノートってトップページに行くとおすすめ記事が出てるんですよね。アルゴリズムも多少あるんじゃないかな、どうだったかな。でノートのそのやっぱディレクターさんとかが直接見てこういうのおすすめですっていうのも教えてくれてたりするんですよね。でやっぱり一覧性もすごくいいし、こうカテゴリー別に分かれていて、 ノートっていう文化圏の中でこういう人たちもいますよ、こういう人たちもいますよっていうのが結構なんとなく分かりやすくなっているのがノートのトップページだと思います。でここで見ていってそのそれぞれの人たちがどういうふうに何を思っているのかっていうのは知ることができるので、ノートさんのトップページは結構面白いなっていうふうに思ってますね。あとは僕が新しい番組とか見つけるときは正直ツイッターがやっぱりでも多いかなっていうふうには思います。まあいろんなところから見つけたりもするんですけども、ツイッターでなんかこの人面白いなーって人たちをフォローしていると、僕が面白いなって思ってた人たちが面白いなって思ってることが結構流れてきたりするので、そうするとねいろんな情報が集まってきて、でこれをどっかにまとめてってっていうのが結構多いです。でそこから YouTuber さん知ったりとか、検索アルゴリズムも結構役には立ったりするんですけど、 YouTube でいうあの次のおすすめ動画とかですね、そういうのも役に立ったりするんですけども、なんか自分が面白いと思ってる人たちが何を思ってるんだろうっていうのは結構大事に見てますし、ある意味で口コミに近いのかもしれないですけどね、そういうのって、まあ、一時期キュレーションメディアって言葉が流行った時期がありましたよね。ネイバーまとめとか、あとブログでもおすすめ記事とか結構あったりしますけども、それでもうちょっと熱量を持ってこれ面白いんだよっていうのを探していく、発見していくっていうところが醍醐味というか、ソーシャルメディアの面白さってあるんじゃないかなっていうふうに思います。まとまったかな最後に結論としてですね、まあやっぱり今たくさんあるからこそ難しいと思うんですよね。これも面白そう、あれも面白そうって思える人はいいと思います。どんどん探していって、ああこれも逆に時間が足りないってとか悩みになると思うんですけど、ああこれも面白い、あれも面白いってどんどん知っていくっていうのもいいと思いますし、まあ、僕がやっている方法みたいにこの人面白いなって思ってる人が何を思ってるかっていうのを何人か見ていくっていうのは一つ一歩目としていいのかななんていうふうに思います。やっぱり違うジャンルでいろんなものをかいつまみながら聞いていくとか読んでいくっていうのは絶対面白いと思うので、例えばラジオだったらこの人とか、ラジオだったらじゃあ日曜天国聞いてみよう、でツイッターだったらじゃあ例えば僕株式会社ドリップさんの財布でプレストっていうねちっちゃい財布使ってますけども、ね、こういうアイテム使ってるからじゃあドリップさんちょっとフォローしてみようかとか、 YouTuber さんだとじゃあはじめ社長バラエティのこの感じ面白いなっていうのでフォローしてみようかとか、何でもいいんですけども、まあいろんなものをねかいつまんでってなんかにまとめてみるっていうのはやっぱりいいのかなというふうに思いました。それがノートに書くなのか、ブログで書くなのか、ポッドキャストで話すなのか、YouTube にしてみるなのかはちょっとわかんないですけども、まあ、回数は見ながらね、保存していくっていうのはいいなって思いました。まあ、ちょっと話してって、最初の話とずれてきてるような気もしますが、自分の好奇心を刺激していくには、やっぱりいろんなもの、かいつまんでいくのが一番いいなって思います。ただ、まあ、そんな難しいのは分かっているけれども、そうですね、自分の番組がだけを聞いてってのはなかなか難しいですけども、ただ自分は好きなものがいっぱいあって、そのいっぱいあるものの話はしていきたいなっていうふうには思っているので、僕はスポーツも好きでラジオも好きで音楽も好きでとか、この雑誌も好きで自転車も好きでみたいな、いろいろな好きなものがあって、でそれを本当はねどれかに絞って伝えていくのが一番熱が入るんですけども、やっぱりたくさんあるものはたくさんあるもので、そういう難しいながらもこれからも、皆さんにお伝えすることができればいいかなというふうに思っています。あんままとまった気がしないけども、はい、今回はこんなところになります。というわけで今回は知りたがりのあなたへ好奇心が刺激されるメディアを調べてみたについてお送りしました。お送りしてきました相田優の今日も今日とて物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今よかをつけてぜひつぶやいてください。今よかの綴りは imayuka です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、 YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報などを発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、というわけで31回目からもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。